クリスマスを前にするとですね、教会のいろんな教会の教会案内をこう目にするようになります。のぞみ教会では今年もマリさんがチラシを作ってくださいまして、皆さんも友人や家族に渡してくださったかなというふうに思います。で、最近はインターネットもあるので、結構インターネットにそういうチラシをアップして、いろんな教会のチラシを目にすることが昔より多分できるようになったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、その中でこうよく見るフレーズの一つにですね、本物のクリスマスを教会でっていうフレーズがよく使われる。クリスマスは本家本元の教会へ、教会のクリスマスは本物で町のクリスマスは偽物ですよみたいな、言わんかのようなですね言ってるかのようなチラシを目にしますね。それこそ昔本当かどうかは知りませんけども、日本でもクリスマスがお祝いされ始めた時にですね、銀座教会かどっかの教会がクリスマスの飾り付けを始めたらですね、道行く人が、最近は教会さんでもクリスマスをするんですかっていうふうになんかこう言ったっていう笑い話をなんかで読んだことがあります。本当クリスマスパーティーといってこう盛り上がって、サンタさん、ケーキ、チキン、そういうところでこう終わってしまうクリスマス、大量消費をこう促されて、バーゲンで安く買ったってことを喜びながら、それをこうそのシーズンの大きな出来事として終わってしまうクリスマス。この前もテレビつけたら東京ディズニーランドのクリスマス特集みたいのをやってて、なんとなく見ながらですね、もやっとするものをこう感じましたけども、なんかそういう中でキリストの木の字とかイエス様の胃の字も出てこないクリスマスに対して、その本物のクリスマスを教会で、ぜひ礼拝してくださいって招く、その呼びかけはよくわかるし、私たちにもそういう思いがあると思います。で、そういう思いでぜひこのクリスマスの時、特にもう24日の初夏礼拝なんかに友人だったり、家族を誘っていただけたらなというふうに思います。だけどその上でふと考えさせられるのは、本物のクリスマスを教会でっていうことはどういうことだろうかということです。本当に教会は本物のクリスマスを祝ってるだろうか、そのことをふとこう考えさせられるわけです。もちろん教会ではこのように礼拝をしますよね。イエス様の誕生をお祝いします。チキンとケーキとサンタのクリスマスは違う、そういうふうに自負するものですよね。だけど本物のクリスマス、それは偽りなくキリストを礼拝するっていうことに他ならないわけですよね。そう偽りなくキリストを礼拝する、それこそクリスマスっていうことです。そういうクリスマスを果たして私たち一人一人が今ここで迎えてるだろうか。ろうそくに火を灯し、クリスマスの飾りをし、クリスマスの賛美歌を歌い、礼拝を捧げる。だけども本当に私たちはキリストを礼拝しているだろうか、そのことをふと考えさせられるんですね。先週金曜日に関わりのある西流幼稚園のクリスマスの礼拝に招かれて出かけてきました。毎年行っていますけども、そこで、一番上の年長さんが、ページェントをしてくれるわけですね。教会学校に今来てた子どもたちも何人もいるので、楽しみにしながら見るわけですけど、毎年毎年同じセリフ、同じ場面、同じ進行なんですけども、やっぱ不思議と毎年その年ごとに感じ方が違うというかですね、それも不思議だなってことを改めて思いました。で、この前つい先日あるお母さんが何年か前のその西流幼稚園のページェントのビデオを見てたら、なんか健太先生が号泣してるんですけどなんか鼻水を流すかのような勢いでものすごい号泣してるんですなって笑いながら それほど感動してくださったんですかみたいな笑いちょっと笑いながらね微笑みながら話してくださったんでそんなことあったっけななんて思いながら思い出したのは私の高校時代の友人が直前にこう亡くなったその年の直後のクリスマスの祝会だったんですよね。その時に天使が手を挙げて恐れるなってあのマリアに言った祝福の言葉がなんか自分に本当に語りかけられているようにその時思えてですねもう涙腺決壊の鼻水垂れ流しのクリスマスがあったということを思い出してその多分映像だったんだと、思います。でその時はそれがすごく感じた。で今年はそのページェントの場面でですねその羊飼いたちが最初こう生まれたイエス様と訪ねる初めてこう気づいたんですけどその時にね聖書にはそんなこと書いてないんですけど羊飼いさんたちがあの杖をですね前に捧げてそしてひれ伏すんですよね。本当に正座して頭を床につけるぐらいこうひれ伏す。でその後3人の博士の物語になって3人の博士が黄金没薬乳香を捧げてまたその3人の博士たちも本当にこうマントのようなものを着てですねうやうやしく正座をし、額をこう床につけるように、ひれ伏す、まあ、一瞬のこう行為なんですけどもその姿ですね家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開け黄金乳香没薬を贈り物として捧げた。ひれ伏して拝み、これこそ最初のクリスマスだったんですよね。幼子の前にひれ伏した、それはまさにこう礼拝キリストを礼拝した最初の出来事です。おそらくそこにはアドベントクランツもなかったでしょうしクリスマスツリーもないだろうしクリスマスケーキもないだろうしそれこそみんなで歌うような賛美歌っていうのもなかった。だけどそこに本当のクリスマスがあったっていうふうにマタイの福音書は私たちにやっぱり伝えてるんだと思います。今クリスマスを祝う私たちは本当の意味でこうひれ伏してるだろうかと、まあ、文字通りね礼拝堂でひれ伏すってことではないですけども本当に心を持ってキリストを礼拝するひれ伏すそういう思いになってるかなっていうふうに思います。本物のクリスマスを教会が掲げるならば一人一人がまずそのことを問われなければいけないんじゃないかなってことを思いました。そうでないとクリスマスっぽいことはできるかもしれない。これがクリスマスですよっていう教会の今あるイメージに持っているクリスマスを演じることはできるかもしれません。だけど本当に一人一人がイエス様を私たちの救い主としまたお迎えしなければそこにクリスマスっていうものは起こらない、キリストを礼拝するっていうことは起こらないことじゃないかなって思います。で今日与えられている東方の占星術の学者たちマタイの福音書では、まあ、この人たちが最初にイエス様を礼拝した人々としてこう描かれています。でこれは私たちが思う以上に多分意外な出来事なんだと思います。私たち何気にこの東方の博士って当たり前に言っていますね。東方の博士たちと東方の学者たちって、だけどこの聖書を読んでた人たちにとって東方っていう方角はですね私たちが考える以上にちょっとこうざわっとする方向を意味しているんですよね。東方っていうのはオリエントって言いますよね。日の昇るそういうこう方角ですね。オリエンタルランド、そういうことをディズニーランドを運営する会社はオリエンタルランドつって日の昇ってくる方向として意外とどうでしょう、私たちはいいイメージを持ってるかもしれませんね。だけど聖書の民にとって東の方っていうのはその私たちが抱く東の方、日が昇ってくる方としての、まあ、ポジティブな方向感覚とはちょっと違うわけですね。 聖書の中で例えば東風っていうのが吹いてくる。そうするとあのパレスチナの地形から見るとあの氷の砂漠の方から吹いてくる熱風なんですよね。東風っていうのはそのパレスチナの作物を鍋にする、枯らしてしまう、そういう風として描かれています。神様の裁きの風としてもこう出てくる場面があるようです。またもっと考えるとイスラエルの経験してきた歴史っていうもので東の方っていうのはですね常に自分たちをこう侵略してくる国々がやってくる方向なわけですよ。アッシリアっていう帝国がありバビロンという帝国がありまたペルシャっていう国が東の方からやってきてそしていつも自分たちをこう支配していく、まあ、そういう、こう方角がこの東方っていうところなんですね。だから私たちがパッと読んでは感じないこうなんとなくですね不吉な予感がする方向なんですね。まあ、私たちも今どうでしょうあんまもう気にしないですけど北枕とか言ってなんか刷り込まれてる方向感覚ありますよね。今のちっちゃい子でも今日お母さんたちと分居してたらなんか宿なんかに泊まると北はどっちって今の小さい子も聞くっていうんですよ。だからそういうなんだろう北枕が不吉な方向感覚っていうそういうの似てるのかもしれないですね。東っていうのがなんとなくちょっとざわつく。でそういう方からやってくる学者マゴス、非常にエリートでペルシャの宗教の司祭祭司なんかも務めたような位の高い人だというふうに言われています。まあ、多分王に近いところにあって政治にも関わってたでしょうしそういう政策だったりにも提言をしてたんだと思います。だからエルサレムにやってきてすぐにヘロデ王様に会えるわけですよね。もしヒロちゃんがね星に新しい王の印を見たんですけど新しい王に会わせてくださいって皇居に行ったって会わせてもらえないですよ。そのヘロデ王に接見できるやっぱり身分、外交的に外国人だけどもそういう身分だった人、そういう立場の人だったんだと思いますね。非常にエリートだったと思います。だけどそのマゴスっていうのは聖書を読む民にとってはですねやっぱりそんなにこう尊敬できる立場の人ではないんですよね。新約聖書の中では魔術師っていうふうに訳されています。で旧約聖書なんか読むと魔術っていうのは意味嫌われてますね。占い禁じてるでしょ新明記なんか読めば。でもそういうものをこうなりわいにしている東方からやってくる学者の存在っていうのはこう聖書を読むマタイの福音書を読む人たちにとっては意外な登場人物なんですよ。でしかもマタイの福音書っていうのはユダヤ人に向けて書かれている書物なんです。だからユダヤ人の人たちは読んでるんですよね。正当なユダヤ人からすればとても受け入れることのできない存在。先週読んだルカ福音書の羊飼いたちとも通ずるものかもしれませんね。正当ユダヤ人から全然外れてる汚れた異邦人であり魔術をする異邦人である。だけどもこの東方のマゴスたちが最初にキリストを礼拝したキリストにひれ伏したそうマタイの福音書は語っているんだと思います。かたやユダヤの中心にいたそのエルサレムにいた人たちヘロデ王であったりそのヘロデ王の側近であったユダヤのエリートたち自分たちこそ聖書をよく読んでいる聖書を知っていると言っていた祭司長や律法学者たち見事にベツレヘムにメシアが生まれるということを言い当てられるような知識も持っている聖書の知識を持っている人たちですよね。だけどその人たちは自ら足を運ぶこともなかったし幼子にひれ伏すこともなかった。ヘロデに至っては殺すということさえ目論んだ。で実際ベツレヘムの2歳以下の男の子を虐殺するっていう記事がこの後悲しい出来事として聖書の中に記録されています。でイスラエルの人たちはエルサレムの人たちは聖書からメシアの誕生の場所をこう言い当てながらそれでも自分の置かれたその場所から離れることなくどちらかというと不安に苛まれているわけですよね。ヘロデにしてもエルサレムにいた人も不安に襲われた不安を抱いた。新しい王が生まれたら自分のその築き上げてきた場所を追い出されてしまうかもしれないそういう不安だったのかもしれません。 最初立法学者たちは聖書の予言からメシアがどこに生まれるかをベツレヘムだって言い当てた。まあ、この聖書に書かれている御箇所の引用、そしてサムエル記下の引用、それは結構強引なんですよね。ちょっと聖書の言葉を変えてたり、都合よくこう付け加えたり、まあ、そういうことをしてるわけですけども、でもベツレヘムにメシアが生まれるっていうことは当たったわけですよ。イエス様は実際その時ベツレヘムに生まれてる。確かにベツレヘムに幼子はいた、メシアはいた。だけどヘロデも祭司長も立法学者たちも、つまりよく聖書を知っていた者たち、それが逆にメシアに出会えず、メシアを礼拝することをしなかった。ラディカルに言えば聖書の知識だけじゃダメだったってことかもしれないですね。聖書知ってたわけですね。でそれがこのマタイの記すですね、クリスマス読者たちに対する、つまり私たちに対する一つのこうメッセージがあるように思うんですね。私たちも実際そして聖書を読む者たちですよ。そしてイエス様がどこにお生まれになったでしょうとか、クリスマスクイズとか言ったらパッパッパッパッって答えられると思うんですよね。ベツレヘムです。クリスマスのストーリーだってもうそらんじることができるぐらい、その聖書の物語だって知ってるかもしれない。クリスマスの物語をよく知ってる、教会こそ本物のクリスマスだって言えるくらいですよ。だけども本当にキリストにひれ伏しているか、この幼子こそ私たちの主である、私たちの救い主である、そう告白して私たちの王座を明け渡しているだろうか。クリスマスの礼拝をこうして捧げながらも、なお私たちは自分たちがなお自分の王座に座り続けている、動こうとしない、ヘロデのように、またエルサレムの人々のように、そうなっていないだろうか。先ほど子どもたちにも話しましたけども、博士たちは旅をしましたね。旅立っていった、それは彼らの住んでた東の国からの旅立ちであると同時に、また最初到達した、最初自分たちが予測を立てたエルサレムっていう都からベツレヘムの移動の旅でもありましたね。博士たちも星を目当てにやってきたのはエルサレムだったんですよね。そこからベツレヘムだっていうふうに知ったのは、ヘロデを通じて聖書の予言を聞いた後でしょ。最初からベツレヘムを彼ら目指したんじゃない、こう書いてあるってことを聞いて、そして彼らはベツレヘムに移動していった。ヘロデやエルサレムの人たちはその場に居続けた。博士たちはベツレヘムに旅をしていった。そこに救い主に出会うか出会わないか、不安に捉えられたままなのか、また喜びに満たされたのか、そのクリスマスの物語の大きな違いがあるように思います。この学者たちは最初エルサレムに来たときに、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかっていうふうに尋ねています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方、新しい王様はどこにおられますかって尋ねてますね。でマタイ福音書をよく読んでみると、この博士たちの言葉、この問いかけ、これがマタイの福音書に記される最初の人間が発する言葉なんですよね。それまではマタイ福音書はよくご存知のようにユダヤ人向けに書かれているからこそそうなんでしょうけど、系図が書かれてますね。そして先週読んだヨセフの物語がありますね。でヨセフ寡黙な男でしたね。ヨセフの言葉一言も書かれてません。あの場面で書かれている言葉、いわゆる会話の言葉は天使の言葉です。そしてこの今日の2章に入ったところで初めて人間の言葉としての言葉が登場する。その博士たちが あの外国人であった、そしてマゴスである博士たちが発した言葉、新しい王、ユダヤ人の王はどこにいますか、どこにいますかっていう、この発した言葉、これは本当に大事な言葉として多分マタイは置いたんじゃないかなって、はと気づかされたんです。どこにメシアおられるんだろうか、そういう問いを持ってこの福音書を読みなさい、そういうふうに読者にね、こう優れた文学作品的ですよね。なんかちょっとこうずっとそこにこう入り流れ続けているテーマ、どこにおられるのか、メシアは、読者は悟れ、そういうふうなこうメッセージを持ちながら、またこの博士たち、しかも意外な訪問者の口にその問いを入れたんじゃないかなというふうに思います。イエス・キリストの福音について語り出すこの書物の問いが、その最初の言葉、問いがどこにおられるか、そしてその博士たちは、学者たちはどこにおられるのか、その問いを求めながら旅をした。そこに学者たちを導く星があった。博士以外たちにはどこにも誰も旅をしない。どこにいるのか、本当に探し求め門を叩く者に与えられる印があるということかもしれません。星っていうのは、学者たちに先立って導いた星っていうものは、本当に求めるもの、メシアはどこにおられるんですか、その真剣に求めるものに見えてくる星なのかもしれません。聞こえてくる聖書の言葉なのかもしれません。意味の分かってくる出来事なのかもしれません。今、教会学校の保護者の方とですね、一人、聖書を読む時間を持ち始めました。大人文級とは別にですね、まあ、そういう経験を通しながら、もう少し聖書のことを読んでみたいと、自分のその信仰について考えてみたい、そうしてこう歩みを始めた方がおられます。もともとのきっかけは、このさっき言ったそのページェントに招かれた、まあ、さゆり幼稚園に子供を入園させたということが、まあ、きっかけになりながら、教会学校に子供を通い出しながら、自分も一緒に礼拝出るようになって、そして大人の文級にも参加するようになった。でそういう中からもう一歩探してみたい、求めてみたい、そういう思いになって今こう一歩踏み出された方がおられます。でその方とこう話をしているとですね、なんかこう振り返りながら、一つ一つの出来事が導きに思えてくるっていうふうに言うんですよね。それまではそのこと考えないで人生を歩んできたんだけど、ふと今その求め出して振り返りながら見てみると、なんか不思議と自分がこういろんな出来事だったり、その聖書の言葉であったり、導かれて今ここに置かれているような気がするっていうことを先週話をしてくれました。今日計らずも笠原さんの健三さんが出席してくださってますけども、そのお母さんと話をしていたらですね、その方はその笠原智子姉妹のその死っていうもの、その最後にも少しこう触れ合いながらですね、彼女は自分の中で勝手に智子さんから何かバトンを託されたような思い、不思議となってるんだっていうふうなことをこの前言葉としてなされていました。彼女が歩み始めたその信仰の歩みを、なんかこうバトンを渡されたような思いになっているって、そういう中で一つ一つの聖書の言葉であったりとか出来事っていうのがこうつながって、なんか導かれてくるような気がしている。その経験する出来事一つ一つっていうのは、多くの人たちが経験することかもしれません。同じような出来事を経験しているのかもしれません。だけどその求めていくときに、その一個一個の出来事や今まで読んでた聖書の言葉が本当に私を導いてくれている、あの星のごとく救い主に導いてくれている、そういう思いにさせられてくることがやっぱあるんだなって思います。今私たちを導く星っていうのはあると思います。それは聖書の言葉であり、また出来事であり、もしかしたら時にはそれは私たちの望むようなことではないかもしれない。 だけどもそれらが救い主へと導いていく印の星となるということ、私たちに先立っている出来事としての星である、そういうことを今日の箇所を読みながらまた最近経験したことから、思わされました。私たちは今イエスという方がメシアであることを知らされているものです。この時代の人たちはもうそれをこう追っかけながら、じゃあ分からなかった。でも私たちはすでに知らされているものです。もう星は止まったんですね。もうこの方が救い主だってこと。博士たちは星が止まったのを見て大いに喜んだって。もうついに分かったわけですよ。この方が本当に王なのだ、救い主なのだ。24、25と私たちは今クリスマスを迎えようとしています。新しい思いで私たちはイエス様を私たちの救い主として、お迎えしたいと思います。私たちはイエス・キリストを通して示される神の子メシアに出会うのか、それとも自分が王としてとどまり出会うことをしなかったヘロデたちのように何かヘロデ的なものに心を奪われ続けていくのか、そのことをまだ第4アドベントでもあります今日はね、クリスマス礼拝を祝いながらまた直下礼拝に向かうこの数日ですね、本物のクリスマスを祝う一人一人としてキリストに、ひれ伏す、そういうものでありたいなって思います。そこには私たちがこの博士たちが本当に夢でお告げを受けて別の道を歩み出したようにですね、私たちもまた別の道に歩み出していく、そういう旅をここから始めていく、そのことが求められているんだと思います。一言お祈りします。主なる神様、この世の王たちは今もなお高く強くなることを求め、それが絶対的な真理であるかのように語り行動しています。しかし聖書が告げる王はキリストはそうではありませんでした。イエス・キリストこそ道であり真理であり命であります。どうか私たちがその御前にぬかずき、またその方を私たちの救い主としてお迎えすることができますように、十字架へと歩みを進められた主イエス・キリストの道を私たちもたどっていくことができますように感謝をして、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。